今日で、歓迎礼拝、秋の歓迎礼拝の最後の礼拝ということになります。夕礼拝でともに神様の御言葉に聞いていきたいと思うんですけども、今日はですね、冒頭からこんなお話で恐縮なんですけど、私はお昼ぐらいからなんかもう全然自分自身がこう生まれ変わったような、そんな気持ちで今ここに立っているんですね。まるで自分が別人のような今感覚でいるんですね。それはなぜかと言いますと、皆さんもこんなことないですかね。もう本当にしばらくこの、気持ちは忘れていたんですけどもね、映画なんか行きましてね、まあ、若い方は高倉健なんて知らないかも分かりませんけども、高倉健さんの映画を見ますとね、映画館を出るときになんか肩で風を切ってこう帰るっていう気持ちになることがあるんですね。あるいはまあスーパーマンなんかを見た、その映画館の帰りですね、いつもだったら駅の階段を2段ごとにこう飛び上がってるのに、なんか急に3段以上飛べるような気持ちになったりね。つまりその主人公になってしまうっていう、つまり私がそういう今気持ちでいるっていうのは、私はもう今その放蕩息子の聖書の中の放蕩息子のような気持ちで今いるんですね。それもまあ私は九時礼拝に参加させていただいて、大谷海治先生が今日わざわざ来ていただいてね、放蕩息子の例え話をお話ししてくださったんです。でその放蕩息子が本当にこう最後にもう恵まれた、そんな自分でこう私は今ここで立っているんですね。御言葉にとどまって、御言葉の中に自分が生きるってことはこういうことなのかなっていうことを久しぶりに思い出しました。まあ、皆さんにですね、今日は放蕩息子になっていただくわけにはまいりませんけども、私たちはキリストにあって和解の務めを負った大使なんだ。ぜひ皆さんにキリストの大使になってこの礼拝堂から帰っていただければ幸いかな、そのように思っています。私たちはですね、いろいろな困難や混乱、あるいは問題の被害者であったり、あるいは加害者であったりすると思うんですね。そしてその混乱や問題が大きければ大きいほど、その両者における和解というものはとっても難しいものがあると思うんですね。もうあんなやつ死んでしまえ、もう今回のことだけはどうしても許せない、そんな気持ちにもなったりすると思うんです。今日は問題を本当にたくさん抱えた教会、コリントの教会、そしてその中にいる信徒一人一人、その人たちに対して、私たちは和解のために使わされているキリストの大使なのですよと語る、そのパウロの心の内について共に学びたいと思います。コリント教会といいますと、ギリシアにある異邦人のための教会だったんですね。パウロが開拓をし、そして本当にゼロから育て上げたキリストにある愛の教会でした。ところがそのコリント教会がですね、いつの間にかさまざまな問題を抱えてしまい、堕落していってしまう様がこのコリント書の中に出てくるわけです。どんな混乱、どんな堕落でしょうか。詳しくはですね、コリントの第一の手紙の中に詳しく書かれてあるわけですけども、いくつか挙げてみますと、教会の内部で分裂がありました。私はパウロにつく、私はアポロにつくという具合に、大きな大きな4つの派閥が出来上がっていたようであります。また教会の内部で道徳的な乱れ、性的な乱れがあったようです。パウロは異邦人の間にもないほどの乱れというような形容の仕方をしているんですね。中には父の妻をめとる、そんな堕落さえもあったようです。また教会秩序の乱れそのものもありました。力のある兄弟姉妹がですね、教会内であまりにもその自由さを強調したために、教会生活の最も大切な主にある交わり、そのコイノニアに大きな破れが生じてしまっていたようであります。 なぜそんなふうになってしまったのか。パウロはその原因をですね、特に人間の知恵や知識などから来るおごり、高ぶり、また肉の技が原因だと彼は聖書の中で語っています。肉の技とは何でしょうか。とても分かりにくい表現だと思うんですけども、肉の技についてはパウロが他の教会に宛てた手紙の中でこう詳しく説明していました。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。つまり肉の技とは神の国への道を妨げる人間の罪意識による技と言えると思います。かつてイエス様と出会う以前、私たちもまさにこの肉の技に縛られていました。そしてそれを背後で操るのは神の国に敵対するサタンでした。コリント教会はいつしか神の国を妨げるサタンの格好の餌食にされてしまっているようであります。これは私たちの職場や学校、あるいは家庭でも適用することができると思うんですね。私たちの心の中にうごめくこの肉の技によって大切な関係性がズタズタにされるということがあり得るわけであります。現に私もですね、今でも時々自分の心の中にある思いを知ってハッとすることがあります。どういうことかと言いますと、時々自分の心の中で今もあの時の古い肉の私の思い、肉の技が残っていることに気づかされるからであります。ですから私たち自身もいつ何時あのコリント教会と同じような事態になってもおかしくない、そう思ってしまうわけであります。ところが今日のパウロはそのようなことを十分承知した上でコリント教会の人たちに対して、私たちはみんなキリストの大使なのですよと語りかけるのであります。その根拠が一体どこにあるのか、それを見ていきたいと思うんですけども、もう一度16節をご覧いただきたいと思います。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしませんとあります。パウロは私たちは皆肉に従ってかつてキリストを知っていたと言っているわけであります。肉に従って知るとはどういうことでしょうか。新改訳聖書の訳の方がもう少し分かりやすい訳で表現されていましたけれども、新改訳を見ますとこのように書いてありました。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんとパウロは言っています。人間的な標準、そうですよね。私たちはいつでも何でも人間的な、つまりこの世的な標準で見たり評価したり、あるいは判断をしたりすると思うんです。パウロもかつてはそうだったと告白しているわけであります。パウロはかつてのそんな自分自身を聖書の中でこのように自己紹介しているんですね。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、 立法の義については非の打ち所のないものでした。つまり今日的に言えばですね、家柄、教育、知識、肩書き、そういった申し分ない標準で私は生きてきたと彼は証しをしているわけであります。私たちもまさにそうです。他者と比較して勝ちか負けか、あるいは正しいか間違っているか、すべて人間的な標準で私たちは判断をします。人間的な標準で生きていたパウロは、その頃はサウロと呼ばれていました。サウロはかつてキリスト教迫害の第一人者でした。キリスト教徒を見つけて徹底的に迫害して、縛り上げ、牢に放り込み、死に追いやっていました。ところがそのサウロがある日を境に全く変えられるわけであります。まあ、漢字で書くと回転の回に心、回心って言いますけども、180度全く方向転換をするわけであります。その時の彼自身の衝撃的な体験をパウロは自分の証として新約聖書のそこかしこに彼は書いていますけども、今日は皆さんのお手元にレジュメがあるんでしょうか。レジュメの中にですね、載せていただきましたけども、使徒の働き9章1節から6節に彼はこのように証しをしております。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。彼はとっくに死んだと思っていたイエス様と劇的にこの時に出会います。そして今のこの箇所でイエス様が彼に語られた言葉がとっても印象的ですよね。イエス様はこう語っているんです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウルはこの時キリスト教会を迫害してたんです。それなのにイエス様はどうして私を迫害するのかとおっしゃるわけです。それに対してサウルはどう反応したでしょうか。こうです。主よ、あなたはどなたですか。これにも私は驚きました。サウルは相手がまるで分かっているがごとく主よと叫んでいるわけであります。おそらく彼は声の主がイエス様であるということをほとんど分かっていたようであります。聖書にはそのことは書かれてはありませんけども、おそらくサウルの心の中に、ああやっぱりあの方だという思いが心のどこかにあったのだと思います。その場に倒れた彼は全く目が見えなくなります。そして丸3日間何も食べず飲まずだったと聖書には書かれてあります。つまり彼は極限状態に置かれたわけです。そしてその極限状態の暗闇の中で彼はこれまで人間的な標準で知り得た聖書の御言葉を思い返していました。また思い巡らしていました。旧約聖書のすべてのところに親しみ、すべての箇所を知り尽くしていた彼の頭の中に、今日先ほどお読みしたイザヤの今日の予言の言葉がよぎったとしても決して不思議ではありません。そして彼は予言の本当の意味を理解したのであります。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。 彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私の病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。ついに3日後、パウロの目から鱗のようなものが取れたとあります。その後彼は一人の弟子から洗礼を受け、食事をとって元気になり、すぐにあちこちの街道でイエスは神の子であると宣教を始めたと聖書は書いてあります。このあまりにも衝撃的な体験をパウロは今日の17節のところでこう語るのであります。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。そのような劇的な体験を自分の体の中にしてきたパウロだからこそ、今日の手紙の中でこう結んでいるのであります。コリントの人たち、私たちは皆新しく創造されたものです。だから和解のためのキリストの大使なんです。大使とは何でしょうか。大使はこの英語訳を見ますとアンバサダーっていう言葉が使われているんですね。国家または君主を代表した最高級の外交施設、最上位の外交官、匿名の全権大使と訳されていました。つまりキリストの大使とはキリストと全く同じ力、全く同じ権能を委ねられた全権大使ということになるわけです。例えば国連の大使が国と国の紛争国に使わされて両方の国に対して和解を進める、それと同じことです。この時全権大使は恐れを抱くでしょうか。また逃げたりもしないのです。なぜでしょうか。彼は全権を委任されているからであります。パウロは言います。私たちはキリストの大使なんだと。ところが私が自分自身のことを考えてみるときに、頭の中ではそれを理解していても、どうしてもそのなりきれないという何かがあるんですね。それはなぜでしょうか。それは何でしょうか。最後にその点を考えていきたいと思います。一つ目のポイントに注目するために一つのお話をしたいと思います。ある人物のお話ですけども、今から200年前にあった本当のお話です。デュッセルドルフ美術館の一枚の絵の前で、一人の青年がまるで雷にでも打たれたかのように立ち尽くしています。1時間、2時間、3時間青年はいつまでもその絵から離れることができませんでした。やがて彼の目からは大粒の涙が止めどもなく溢れ出してきました。どんな絵だったのでしょうか。人々にあざけられ、茨の冠をかぶせられ、頭や体中から血の噴き出す人物の絵でした。その絵にはこのような一文が添えられていました。私はあなたのためにこのようにした。あなたは私に何をなすのか。もうお分かりだと思いますけれども、この絵は受難のメシアの絵なんですね。つまり十字架にかかるイエス様の絵でした。この若い青年の名前はツィンツェンドルフ。当時19歳だった彼はイエス様とのこの劇的な出会いを通して世界へ飛び出していきました。ですから彼はパウロの世界宣教を近代に入って現実に成した功労者の一人なんですね。伝記によればこのツィンツェンドルフの お父さんは若くして死にます。名門の出だったんですけども、彼は敬虔なおばあちゃんに祖母に預けられて、キリスト教に小さい時から慣れ親しみます。また敬虔なおばあさんの関係でですね、有名なクリスチャンに、学者に囲まれ、彼はキリスト教に明るく、そしてキリスト教の理想を求める、そういったものとして成長していきました。しかしそんな彼でしたけども、心の中にはいつも何か満たされないものがあったようです。この伝記の中を読んでみますと、それを詳しくは書いてなかったんですけども、虚栄心と自尊心の影響だったというふうに書いてありました。虚栄心と自尊心、おそらくパウロと同様、人間的な標準につながっていく、そこから来る限界ではないでしょうか。またそこには当然のなせる技として肉の技が見え隠れしてくるわけであります。そうしますと、当然どんなに聖書のことを知っていたとしても、自分自身に対する嫌悪感、自責、葛藤が現れるわけですね。そしてこんな私がキリストの大使になれるわけがないと自分を否定するのであります。私たちにも同じような経験はないでしょうか。現に信仰を持っている人の中でさえ、なかなか自分を許せない、自分を愛せないと苦しんでいる人がたくさんいます。それもこれも私たちが人間的な標準でイエス様を捉えているからではないでしょうか。実はですね、このパウロでさえ全くこのツィンツェンドルフと同じような葛藤を経験しています。彼はこのような葛藤を経験しています。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではない、私の中に住んでいる罪なのです、と彼は自分の二面性を告白しているわけであります。ところがそんな葛藤のただ中にあるパウロが最後の最後にこう叫ぶのであります。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。今やキリストに結ばれているものは罪に定められることはありません。彼は何かを発見したんです。何かを発見したんです。それが重要です。私たちもたとえ罪の思いを抱きながら生きていても、パウロのように感謝ができる何かがあるんです。それは私たちが心の中のある変化に、小さな変化に気づくことなんです。その変化とは何でしょうか。ちょっと思い出してみたいんです。自分たちのことを思い出してみたいんです。昔あれほど孤独に感じていたこの私が、イエス様に出会って以降、たとえ少しずつであっても神様の愛を感じているんです。人を許すことがあれほどできなかった私が、たとえ少しずつであっても今それができるようになってきているんです。人に対してなかなか思いやることができなかった私が、イエス様と出会って以降、少しずつですけどもできるようになってきているんです。あれほどに人を裁いていた私が、イエス様と会った以降、少しずつ人を憐れみ同情するようになってきているんです。小さな変化かもしれませんけども、これは私の人生にとって大きな変化なんです。この変化は私たちの心の中にすでに聖霊様が住んでくださっている。そしてその聖霊が日々共に歩まれ、古い私たちをがんじがらめに縛っていた肉の技を一つまた一つ消し去ってくださっているという事実なんです。もっともっと分かりやすく言えばですね、お腹の中に入ったヤクルト菌が毎日毎日悪い善玉菌をやっつけているようなもんなんです。聖書によりますと、そもそも 聖霊なる神様は今日今この時に私たちと共に生きて働かれるお方です。ところが神の国を妨げたいサタンはそうはさせまじと私たちを今この時から引き離そうとします。そしてサタンは私たちを過去に引き戻し未来へ連れ行こうとします。なぜでしょうか。それはサタンが私たちを過去にさえ引き戻すことができれば私たちにあの時の苦しみあの時の悲しさそういった思い出の中に閉じ込めることができるからです。また未来に連れていくとどうでしょう。今度は心配事や恐怖心といったさまざまな思い煩いの中に閉じ込めることができるからです。サタンは神様に近づこうとする私たちに最後の悪あがきを仕掛けてくるんであります。ですから私たちはそのサタンの悪あがきを知ること、そして大切なことは小さな小さな変化にいつも感謝できる私たちであることではないでしょうか。話をツインツェンドルフに戻してまとめたいと思うんですけども、ツインツェンドルフはなぜあのパウロのように全く新しく生まれ変わりそしてキリストの大使家であるかのように世界に飛び出せたのでしょうか。第1番目は先ほど見ました。彼は絵の前で本当に聖霊によってはっきりとイエス様を確信できたということでありましょう。それに加えて決して忘れてはいけないことがもう一つあります。これが今日私たちの教えられるとっても重要なことだと私は信じます。それは何でしょうか。それは彼の決断です。今日9時と11時礼拝に大竹先生が来てくださった、申し上げましたけれども、放蕩息子の例え話をしてくださったわけですね。放蕩息子の例え話は皆さんもどこかで何度か聞かれているお話かもしれません。父親の財産を巻き上げて遠い国へ行き放蕩三昧し尽くした息子はついに豚の餌さえ食べられないほど落ちぶれていくわけですね。もう死ぬしかない、そんな極限の中で彼ははっと我に返ることができました。そうだ、父のところに帰ろう。そう我に返った瞬間彼は何をしたでしょうか。大谷先生はこうおっしゃいました。彼はその時豚小屋を一歩出た。その決断が魂の夜明けにつながったと先生は語っておられました。何人かの方はご存知だと思いますけども、私は今カウンセリングの学校にもう一度ゼロから学び直そうと思ってカウンセリングの学校に行っております。2ヶ月、このたった2ヶ月の中でもう何人もの先生からカウンセリングにとって絶対忘れてはいけない大切な言葉を複数の先生からですよ教えられています。そのことは皆さんにお教えしたいと思うんですけどもね、それはこういう言葉です。過去と相手は変えられない、しかし私と今は変えられるっていうんですね。過去と相手は変えられない、しかし私と今は変えられるって言うんです。人にしか与えられていないこの決断によって私たちは新しい道を行くことができます。人は決断によって病気を克服し人生さえ変えることができます。これはどんな外部の力からも妨げられることはありません。ましてやどうでしょう、私たちはその上にですよ、イエス様の十字架の贖いの恵みのもとにあります。和解でさえ私たちは可能になってきます。なぜですか。それは私たちはキリストの大使とされるからです。考えてみたんですね。そもそも和解とは何でしょうか。和解とは一方他者ともう一方が両者が互いに歩み寄って完成するわけですよね。 その時に重要なのはどちらが歩み寄るのかということですよね。今日の18節のところにこうあるんですね。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させとあるんです。私たちが罪のただ中にいた時に歩み寄ってきてくださったのは神様だってんです。その時私たちは何をしていたか。神様に背を向け、神様を裏切り、神様に対して罪を犯し続けていたんです。ところがその被害者である神様が私たちの方に歩み寄ってくださったのです。それだけではありません。なんと和解のために一人子の命を差し出してくださったのです。つまり私たちが決断するということは、そのことによってですね、それほどの神の愛をそっくりそのまま、全権大使ですからそっくりそのまま受け継ぐということになるんです。私はあなたのためにこのようにした、あなたは私に何をなすのか。ツィッツェンドルフはその問いかけを前に心の目が開かれ、そして決断をしました。私はあなたのためにこのようにした、あなたは私に何をなすのか。では私たちはこの問いかけにどう答えるでしょうか。新しい一週間、一人一人の置かれた状況の中で、私たち一人一人に求められる決断のことについて考えて歩みたいと思います。お祈りをいたします。